はい、どうも、はだです。それではですね、情報のおすすめに、投稿いただいた質問に対して、答えていきたいと思います。ということで、まずですね、あなたのやりたいことという質問に対して、設定したブランディングの方向性について、そしてターゲットに、ママを含めることについて、羽生先生のご意見を伺いたいですと。ということですね。まずはブランディングの方向性を決めるためにどういった自分を出していきたいのか、誰をお手本にするのか、この2点について考えました。私には小学生2人の母という顔があります。この部分を出すべきか出さない方が良いのか悩みました。どんな時でも自分軸でストレスフリーに生きている、ぶれない、人に振り回されない、かっこいい、サバサバしている、凛としている、ファッションやライフスタイルに自分なりのこだわりを持っている、男前、こんなイメージのかっこいい女性、大人の女性として、情報発信していくという方向性を決めました。自分軸でストレスフリーで生きていく手段の一つとして、インターネットのビジネスがあるというスタンスで、情報を発信していきます。お手本とする人のイメージとしては、天海祐希さんです。ターゲットにママというカテゴリーを含めるかどうか、私がそうであるように、かなり少数派であるとは思いますが、自分軸でストレスフリーに生きたいと思っているママもいるはず。私のターゲットはどんな時でも、自分軸でストレスフリーに生きたい女性なので、ママも含むことにしました。ただ、子育てネタを嫌う方もいるというのも事実。あれこれ悩んだ結果、かっこいい男前なママという部分を1ヶ月に1、2記事ぐらいのペースで出していこうという結論に出しました。これでよろしいでしょうか。先生のご意見をお聞かせくださいということですね。はい、ありがとうございます。そこまでね、これは、なんて言うんでしょうね。難しく考える必要は僕はないかなと思ってるんですよね。で、一応軸となる姿っていうのは決まっているわけですよね。で、あとは自分の、要はね、ネットビジネスというものを自分のフィルターを通してどうやって発信していくかということをですね、明確に伝える、分かりやすく自分の中で、腑に落としてね、分かりやすく、やりやすくするために、要はね、そういった、もうすでにね、イメージが出来上がっているような人に近づけようって、それを、ね、同じ、要はそれを意識することによって、そういうような人間に見られますよっていうのが、まずはこの誰かをね、モデリングするという、ね、本質的な部分になるわけですよ。で、あとは、そのね、フィルターの、言ってみたら色ですよ。カラーが、どういうものかというところを考えていただいて、その時に、言ってみたら、ね、この方でしたら小学生という母という一面があるというね、そういう色を持っているという認識で、いてもらえればね、いいかなと思うんですよ。で、あとはですけども、本質的な部分で言うと、その軸のあるね、かっこいい女性ですよね。で、なおかつ要は独立して、なんて言うんでしょうね、自分の手でですね、生きていけるような女性。そして、その女性の、要は発言とかね、スタイルとかね、当然そういったものがかっこいいから憧れられるような対象として、この人に、触れてみたいと思ってもらえるっていうことがね、とても大事な部分になるわけですよ。で、そこで言うと、そんなにね、その子供のネタをね、出しているからといって、着られるっていうこともないと思いますし、単純にその、なんて言うんでしょうね、子育てネタを嫌うっていうのが、ね、その頭の中にあると思うんですけど、これ単純に多分ブログで、その、なんつうんだろうな、芸能人の子育てネタとか、ああいうのが、なんかイラつくっていう人だと思うんですよね。あれって単純に何の学びもないじゃないですか。言ってみたら、なんでしょうね、芸能人のそのブログっていうのは、単純に、なんて言うんだろうな、別に何の学びもないですよね。彼らのブログの中から。単純に芸能人というよりは、知名度がある人間の、生活をね、ブログを通して、ね、漏らしていると、その一部をね。で、彼らも当然ですけども、演出しているっていう部分がありますので、ね、その子育てしている具合とかも、なんかね、気取ってる風に見えたりするっていうことがあるわけですよ。で、単純にその芸能人が好きな人っていうのは、あ、なんとかちゃんっていいライフスタイルしてるねって思ってるんですけども、要は嫌いな人も当然見るんです。 ですよね。嫌いな人もたくさん芸能人のブログって見るんですよ。アンチがね、なんか気になっちゃうというね、心境だと思うんですけども、まあ女性に関してはね、よりその傾向は多いと思うんですけども、それで見て、なんかイラつくみたいな。この女気に入らないわっていうね、そういう話じゃないかなと思うんですよね。子育てネタがどうとかいうのは、子供に何とかの洋服を買ってあげましたみたいなね、その洋服が高いみたいなね、それが気に入らねえみたいなね、そういう話じゃないかなと思うんですけども、単純にそういうんじゃなくて、いやそれって学びないじゃないですか。何の刺激もないんですよね。単純になんかね、要は有名人だからそれって成立してるわけで、僕らがそんなことやったってね、何も成立しないんですよ。で、何が成立するかっていうと、自分なりのそのね、子育てに対するどういうスタンスで、ね、子育てに向き合っているかっていうスタンスがちゃんとあって、そのねスタンスとともに情報発信しているものに対して、子育ての中からその自分が学びを得て、そういったものをねビジネスに転化したりして、フィルターを通してやってるっていうね、そういった情報の方が間違いなく価値がありますし、なんかこのお母さん戦ってるお母さんだなって思われて、でその先にプラスして、その天海祐希さんみたいな独立したね、自立した女性的なね雰囲気があるじゃないですか。あの雰囲気とマッチングすれば、よりねその戦っている女性でなおかつかっこいいっていうイメージが倍増されるので、そこに対するね、なんて言うんでしょう、読者っていうのが興味を持ってもらえるし、憧れてもらえるし、学んでみたいなって思われる対象になるということですよね。だから言ってみたら、なんか子育てにめちゃくちゃ苦労しているような、なんかくたびれたお母さんにからね、当然ですけど学んでみようなんて思わないですけども、逆を言うとそういったお母さんの方が多いんだけどもね、要はくたびれたっていうか、そのね、要はなんか外見に気を使うとかね、そういったものに気を使ってる暇もないと、そういった気もなくなってきたという女性の方が多いじゃないですか。だけどもやっぱり芸能人のねママがこう今結構ね、フォー、まあ、なんていうんでしょう、なんか芸能人ママみたいなのがね、ものすごく、一つのカテゴリーとしてね、最近は台頭してるし成立してるじゃないですか。あれなんでかっていうと、要は一般人だったら子育てに入ってしまうと、なぜかそうやってねくすんでいくっていうイメージがあるにもかかわらず、芸能人っていうのは子育てしてるにもかかわらずね、なんか輝いてるなっていうイメージがあるからこそ、ああいう姿にね、女性は憧れるはずなんですよ。だそういった一面を持っている、ビジネスマンの女性ですよという、ね、表現の中で、その一部として子育てっていうネタがね、あるかどうかでいいんじゃないですかと僕は思いますね。で全然僕だって、なんて言うんでしょうね、子育てネタってね、使ってないわけでもないですしね、まあ、僕なりのその子供を育てるですね、考え方っていうのも、まあ、ある意味このビジネスを通して学んできたことを自分の子育てのね哲学の中に、ね、詰め込んでいったりするわけですよね。で例えばそういったものを情報発信するときに、要は子育てとビジネスをこう混ぜ合わせた情報発信することによって、あこの人お父さんだけど、ね、ビジネスしてるし、お父さんだけど両方ちゃんとやって両立させてるな、ね、なんかすごいなっていうイメージは当たり前ですけども与えられるということです。それにその一個として、使っているというだけでしかないので、そんなにね、なんて言うんでしょう、思い詰めるというかね、そのね考え込むっていうね、必要は僕はないと思いますよね。で全然そのかっこいい女性っていうのを表現していって、そういうふうになりたい、でそういうふうになるためにはやっぱり、ね、自立した女性であるべきだっていうことですよね。じゃあ自立ってなんだって言って、やっぱり自分で、旦那のね給料にですねこう左右されるわけではなくね、自分でお金を稼ぎ出せるようなね、人間であるかどうかっていうところの方が、メッセージになってくるんじゃないかなと思いますよね。そしたら当然ですけども、そういった、ね、女性がついてくると思うんですけども、ただ一つもっとね、気にしないといけない部分っていうのは、そういった女性ターゲットにした場合に、その方たちが要はお客さんになり得るかっていうことを考える方がもっとね、重要な話になるかなと思いますね。 要は子育てしているお母さんって考えてしまうと、要はお母さんがね、なかなかそのネットビジネスをやるような時間も当然ですけど、そこに対するね、投資するマインドとかも絶対にね、備わってないはずですし、なかなかないと思うんですよね。だそこばっかりに固執してしまうと、なんて言うんでしょうね。そういった人だけ集めてしまって、なかなかうまい具合でね、集客はできても、人は集まったとしても、お金を出してもらえるっていうところまで持っていけるかどうかっていうのは、その属性のね、人をしっかり見極めていかないと思うんですよね。だから単純にそのお母さんっていうのは一つのフィルター、ね、の色でしかないっていうぐらいのイメージでいいと思います。で、その姿がかっこよければ、人としてね、かっこよければ、女性としてかっこよければ、あ、こういった女性になってみたいと思って、ね、同じような、例えばお母さんじゃないけども、まだ若いけども、自分で独立して、ね、仕事をしたいっていうような女性がね、自分の読者になってくれるということでもあるかなと思いますね。なので、全然、女性だからですね、稼げないとか、そういったことは一切ないと思うんですよね。ただ女性っていうのはここまで綿密な、何でしょう、演出っていうのを学ばないと思うし、学んでる人もなかなかこの業界にはいないと思うし、そういった意識があるっていう人もなかなかいないと思うんですよね。だから結局できるとしたら Facebook とかで、私可愛いでしょっていうような写真をひたすらアップして、そこに対してスケベなしょうもないおっちゃんとかが ひたすらね、いいねを押したり、コメントをしたりしてね、交流していると。だから Facebook のいいねの数はね、やたら増えるし、コメントはね、やたらつくんだけども、一向に稼げないというようなね、女性がたくさんいると思うんですよね。そこは違うということですよね。そこはね、この言っている話はちょっとね、わかるとは思うんですけども、そこじゃないってことです。単純に、もっとね、単純にその外枠ってだけです。それを自分を知ってもらうための、フィルターでしかないわけなので、結局のところはその後ろに控えてくる自分の教育のステージっていうところにね、しっかり、誘導していくという形になるかなと思いますね。で、当然女性なので、女性の方がよりね、ついてくる人が多いと思うんですよね。僕には、はっきり言うと女性の割合っていうのは1、2割しか本当にいません。で、要は僕は女性のお客さんっていうのは拾えないっていうことです。わかりますか？ 僕のスタンスでは女性のお客さんっていうのはなかなかついてこないということですよね。まあ、要は、この方みたいなね、男前な女性っていう方の方が相性が合うわけですよ。ね、じゃなくて、もっとこう女性っぽい女性に関しては、女性の方が絶対にお客さんに、ね、なりうるわけですよ。だそこら辺もあるわけなんで、全然ね、女性だから、ね、集客しにくいとか稼ぎにくいっていうわけではないという形ですね。で、逆に言うと、そういった、ね、いろんな女性に、要は啓蒙していく活動でもあるってことです。こういう情報発信していくことによって、ね、女性、もし何も情報ない人に関しては、ネットで稼げるっていう概念すらないわけですよ。だそこに来て、僕もそういうことでね、この業界に入ったのは、単純にアメブロをね、アフィリエーターの人のアメブロを見たことによって、アメブロでお金って稼げるの？っていうことを知ったということですね。そこが入り口となって、で、そこからね、どんどん学んでいこうっていう気になって、そこでネットビジネスっていうものにね、どっぷりハマっていったということですね。で、要はハマっていく要素として必要なのが、提供されるコンテンツが面白いかどうかです。これがつまんなくって、いまいちなんか稼げるとかそういうのがよくわかんないとかね、自分が成長しているのがわかんないとか、学んでいるものの意味がわかんないみたいになってしまうと、当たり前ですけども、ハマらないじゃないですか。ネットビジネスにどんどんハマっていくかどうかっていうところの方が最も大事なんですよね。で、その時に、自分っていう人間がそのネットビジネスの間に立ってフィルターとなって、それを伝えるわけです。で、その場合にアプローチできる人っていうのが、自分のメッセージ性によって変わってくるってことですね。僕の場合は女性にはね、基本的にはアプローチしづらいわけですよ。 できないってわけです。できないってわけじゃないですけども、女性を当然ターゲットとしてもいないので、そこは当然そうなるんですけども、そういった意味ですよね。だから要は自分のそのフィルターの方向性によって、集客される人っていうのが全然変わってくるから、いくらでもね、要は稼げると思うわけですよ。なんかマス、大きい媒体の人ばっか見てしまうと、なんか全員が全員あそこに行っちゃうんじゃないかなっていう気になるんですけども、そんなことは本当になくて、だからこそね、詳しい、いつも言ってるのがそのダイレクトレスポンスマーケティングっていうところの基礎部分、本質的な部分をしっかり、学びましょうっていうのはそこです、なわけですよね。ターゲッティングがピンポイントでやっていけるわけなんですよ。で、そこで、はっきり言うと、そのね、100人、200人の読者でも、はっきり言うと、ちゃんと読んでもらえれば、成立はします。ビジネスとして、成立することは可能なわけですよね。で、その上で、そこから、しっかり実績を上げていけば、当然ですけども、そこに付随して、ね、どんどん吸引力っていうのが強くなってくるわけなので、よりね、稼ぎやすくなる、要は集客しやすくなるし、最初、もう、お客さん、読者になってくれる時点で、この人のメルマガはちゃんと読もうって思って読者になってくれたりするわけですよね。当然ですから、少ない読者でも、圧倒的なね、コンバージョンも叩き出せるわけですし、当たり前ですけども、読んでくれるから、ね、その通りに教育されるじゃないですか。当たり前ですよね。読んでくれなきゃ教育はされません。だから、読んでくれればね、教育されますよね。で、メルマガですから、もうそのメルマガになった時点で1対1になってくるわけですよ。ブログとかフェイスブックになると、フェイスブックっていう媒体の中の一人でしかないわけなので、他の媒体の人とかとね、すごく比べやすいんです。でも、メルマガになった瞬間に1対1の雰囲気、1対1の空間になるんですよ。フェイスブックの中だと、フェイスブックの中の一人でしかないんだけど、メルマガってなった瞬間に1対1の空間になるわけですよね。だここをしっかり意識して読まれるようにするということですね。まあ当然その人がいろんなメルマガを見てれば、10人のうちの1人でしかないかもわからないんですけども、ただこの人のメルマガだけは読もうって思ってもらえるかどうかでしかないわけですよね。そこに注力していくと。そのための入り口の、まあ要はそれがフィルターっていう役割ですね。そうすると、理解できるかなと思いますね。だから僕が集められる人と、この方がね、当然ですけども、集められる人も全くもって変わってくるということです。で、あとはどういう人をどうやって集めていくかっていうのは、自分でメッセージを発信していって試行錯誤していくということです。それは、僕にもわかんないんです。どういった人がね、このマーケットの中でどういった人がどういう興味を持って、存在しているかなんていうことは、やってみないと誰にもわかんないわけですよね。で、やってみた上で、当然ですけども、答えが出ると。で、ちょっとじゃあ、集まりが悪いなとか、反応が悪いなって思ったら、どんどんそのメッセージっていうのも変えてっていいし、見られ方っていうのもね、別にね、変えていく必要があると僕は思ってますね。だから、一個に固執する必要も当然ないと。ということです。単純にデータをちゃんと取っていくというかね、その感覚っていうかね、そのリアクションもちゃんと見ていくことによって、変化をしていくと。当然ですけど、最初はリアクション薄いので、なかなか分かりません。だからこそ、なるべくは毎日情報発信するなり、ツールを使ってアクセスを集めるなりっていうことをね、しまくらないといけないわけですよ。じゃないとね、一手の濃度が薄いわけですよね。だから、100っていう濃さを得るには、1手が10だったら10手打たないといけないんですね。だけど、僕みたいな形でどんどんね、僕も当然それを通り越してきて今の時点に来てるわけですよね。ということは、僕も当然ですけどそういうことやってきたけども、今となっては一手の濃度が違うから、一発ちょっとやってみたら、当然ですけどたくさんのリアクションがあって、その中で、あ、これいいな、これ悪いなっていうのが判断できるから、どんどん加速度的に、なんていうのね、その成長できるようになってくるということをね、しっかり理解いただきたいなと思います。だから、最初の段階で、もがくのをね、すごく、なんか無駄なことをしてるんじゃないかって思う人はたくさんいますけども、もがけない人は絶対に成長もできないし、成果っていうものをね、見つけることも一切できないということをですね、ぜひご理解していただきたいなと思います。ということで、まあ、あとはもう本当に、今日言ったような話を念頭において、ガンガン行動していっていただくという形に、なると思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。